こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか晴れやかな顔じゃないですか。元気なんですか？
いや、そうでもない。あ、元気だけど、ちょっと今バタバタしたんで、なんか息が上がってないかっていうのが心配してるぐらい。
息は上がってないですよ。大丈夫ですか？
いや、晴れやかって、まあ、ちょっとさっき体動かしてたんで。なんかね、今、あれなの。家が断水してんの、今日。
一日
トイレ行く。丸一日。18時までだから、この田之倉行く前にトイレ行かないと結構、もし行きたくなったらやばいから、もう行こうと思ってさっき行ってきて、1階まで行かないと。トイレに行けないの。
でも、小ぐらいだったら別に、なんかお風呂のお湯とかで代用は効くんじゃない？
まあ、最悪ね。最悪ね。
うん、
普通にトイレ行きますよ。
構造上別に流せるじゃん。
いや、わかるわかる。これ、確かにシャワーの時とかに、なんか男性がなんかおしっこしちゃうとか別になんかそんなに違和感ないけど、
改めてお風呂で行って。違う、お風呂のお湯を使おうだよ。違う、お風呂でしようじゃないよ。
あ、わかる。あ、待って待って、お風呂のお湯が今、うちないの。
あ、そう。
ないからさ。うん。
なるほど。
だから改めて流すにしても、ちょっと時間を置いてから流すからさ。ちょっとしづらいわ。
まあ、そら不便だな。この、なんか、家で仕事をするみたいなのが当たり前になるときに、かつてで言えばね、うん、別にその日中だったら、まあまあ、支障きたさないよね、みたいなことをみんな思ったわけだけど、あなたのとこみたいにね、うん、でかいマンションだと、
エレベーターで往復、まあ、10分とはいかないけど、往復7、8分ぐらいかかってるから。
世帯数で言うと何世帯あるの？
515。
でも515一気に止めてないよね、多分。
あのね、多分棟ごととかだったの。まあでも、この辺の、なんていうの、4日間ぐらいに分けて、棟ごとやってるっていう感じで、うん、うちの棟丸々だから、まあそれで別に1階のね、管理人のところのトイレが混むとかってレベルじゃないけど、まあ、なかなか結構、家にいる人には影響度でかいよね。
だから、にわかに、こう、何か、あの、有事の際にはっていうところで、一番最初に困るは多分トイレだよね。
そうね、なんか本当に、能登地震の皆さんの本当に苦労を、本当一日でも、で、しかもね、水だけでもこんなに感じるんだっていう感じだから、うん、本当に日常生活の支障もやばいし、今日昼、たまたま俺、0時と一緒に、あのカップラーメン食わなくちゃいけないんだけど、あれそんな
カップラーメン
ってちゃんと
食わなきゃいけないよ。
あ、時間的にね。もちろん他の食い物。
平日じゃん。
今今日インフルでね、0時家にいんの。
あ、0時がインフルなの。
0時がインフルで家にいて、で、かつ奥さんがちょっと出ちゃうのと、まあ別にもう治り気味になってるから、うんうん、何食ってもいいって、何食べたいって言ったらペヤング食いたいって言うから、じゃあペヤング食おう。
カップラーメンじゃねえじゃねえかよ。カップ焼きそばじゃねえかよ。
まあ、別にいいでしょ。まあ、お湯を。
ダメでしょ！
お湯をちゃんと準備
しとこう。焼きそばとカツカレーに対しては、田之倉はちゃんとポジティブにいかないとダメでしょ。
焼きそばも含まれてんだ。
カツカレー買ってこいよ。
カツカレー買
ってこいよ。カツカレー買って
こいよ。カツカレーはちょっと病明けにはちょっと重いわ。
うん。
なんかでも本当にあのご苦労されてるのをみんなすごい感じるし、ね、あの水道も、あ、地震ね、皆さんがね。
あれですよ。俺なんかその発言ちょっと、あれなんですよね。ちょっと気になるんですよね。なんか、まあ、結構なインパクトですよ。正月早々から。
1ヶ月だよね、ほぼね。
で、ちょっと、あの被災された方々の影響みたいなところで言うと、なんか3万人超えたぐらいのところまでしか見てなかったけど、うん、なんか、
まだ2万ぐらい避難してる。
断るごとにさ、その有事であるということに触れる人たちがちょこちょこいるじゃん。
うんうん。
あの、能登地震におきましては、うんぬんかんぬんみたいな。
はいはい。
で、今、そういう発言っぽく触れたじゃん、あなたが。
うん、
なんかその なんだろうな、オーバーリアクションな気がしていて。
あ、違うよ。あのね、その人たちがかわいそうはもちろん思うけど、どっちかっていうと、こんなに不便なんだ、俺にとってってことを思って、で、皆さんはもっと不便だろうなっていう、そういう順番っていう感じだけど。
まあ、なんか、俺が言わんとするところは、そこに不必要にというか、オーバーにみんな、なんか、触れていく感じがしていて、なんか、まあ、サッカーとかにおいても、インタビューにおいての冒頭には、なんか、能登地震におきましては、から冒頭入る方々がいらっしゃる感じが、なんか、あえて触れないといけないみたいな、このある種の圧力を感じるのよ。
そういう世論っぽいのは俺もあんまり良くないと思うけど、俺別になんかそれだから言ってるわけじゃなくて、単純にこんなに辛いって思ったよ。ちなみに能登の人もって思ったってくらいなので、本当
あ、
に
そう
あん
なん
ま
だ。
りフラットにやってるけどっていう感じだけど。
あ、そ
全
う
然
なん
関
だ。
係ないのにね、確かに触れるっていうのはよくわかんないから、俺も普段触れないけど。
なんかなんかな、まあ、事象においてね、なんか触れる触れないで言ったら、まあ、個人としてそう思うってだけだからあれなんだけど、なんか、すげえ触れる風潮になってんな、みたいな。なんかまあ、触れない方がよろしくない、みたいな、トーンですら感じさせるのが、なんだろうな、みたいな感じがすごくするんだよね。すごくする。から、このシーンにおいて、入澤さえもが触れてくる、このご時世か、みた
なんだろう、多分ね、これ、タミーとちょっとやっぱ感じ方が違
い
って、まあ、単純に少なからずメディアだったりとか、ネットニュースでも何万人被災してるよとかって言ってるから、やっぱ結構リアリティは湧いてると思うんだよね。身近にこんなに、ね、こんなに便利な世の中においてさ、こんなに不便なことってなかなかないからさ。って時に、なんか見てて、あ、こういうやっぱり不便なんだ、だからこういうふうに備えようとも、なんか自分に引きつけても思うし、なんかそれこそ、ペットボトルの本数とかも、改めて確認とかもしてるし、なんかそういうのが結構自分の身の回りに溢れちゃってるから、結果的にそういうことが、なんていうの、雑談においても出てくるぐらいな感じで俺はいるんだけど、まあそういうメディアに出る人が、なんか必要以上になんか気を使ってる風をわざとやってるんだったら、なんかそれは良くないなと思うけど、なんか普通の人もなんか、なんていうの、身近に多いから感じるようになってるっていうぐらいなんじゃないかなっていうふうに捉えてるかな。
まあ、俺はオーバーリアクションなんじゃないかなっていう感じがすごくしていて、むしろ知っておくべきであるは個人としての、なんかミニマムマストな感じがしていて、それをこう話題に上げるということの必然性を、なんだろうな、なんか、そうしといた方がいい的にアクションしてるという心理もなんか気になるし、そういう発言をすることによる、その影響を、与えるということにおいては、あんまイメージしてないぐらいな感じがあるから、なんかなーって気がしちゃう。
ああ、なるほど。なんかまあ、そっか。それ人それぞれでいいかなと思うんだけどさ。まあ、俺がその瞬間に、あ、水不便だなって思った時に、ポットにお湯入れとくねって時に、ちさ子は逆に先に言い出したんだよね。俺もなんかそうだなと思った時に、やっぱ地震の人とかすごい大変だよねって言ったから、俺もそうだなって思ってたタイミングだったから、そんなに違和感もなく俺も喋ってるんだけど、なんかそれを必要以上に、別に感じるのは俺いいと思うんだけど、それを必要以上にどこまで言うかっていうのは、まあ、その人のチョイスかなっていう感じかな。
なんか、俺はそういうところに気がかりになるんだなっていうところが結構あるかな。なんだろうな、ネガティブサイドを知らないことは良くないことであるっていうのは、まあ、前提あると思うんだけど、それが強まるがゆえに、ネガティブサイドをちゃんと把握してないということは、一人の人間としてちゃんとしてないみたいな感じの風潮さえ醸している気がしていて、で、そういう形になると、ポジサイドのことばっかりやってると、それはなんか配慮が足りないよね、みたいな、結果として圧力にまたつながっていって、みたいなことたちが起きていくんじゃねえかなっていう気がしていて、何か、よろしくないことが起きたときに、 これはちょっとこういうご時世だからやめておきましょうって言って、かつて、3.11 以降のタイミングで言うと、世の中からイベントを自粛しようみたいな動きにつながっていったっていうものと、同じ空気を感じるんだよね。だからなんか、すげえオーバーリアクションに なる時代だよなって。で、それは、1月1日に、まあ、とあるラッパーが、MV を発表しようとしていたのを控えたみたいな話も、その、地震の影響だみたいな話たちを言っていったようなところからも感じたし、なんか、あえて触れていくという、この強さというか、力学が強くなりすぎているということをね、なんかすげえ思うからね、なんか、言い続けるならずっと言い続ければいいって思うんだけど、このタイミングでしか多分言わない感じのトーンでしかないじゃん、これ。
まあ、なんだろう。今の発言はそうかもしれないけど、なんか災害とかについても備えられるにしようとか、俺いつもボイスカットとか言ってるつもりだから、だからなんか子供たちにも、水がないとこんなに不便ではどうだろうとか、電気がない暮らしって一回体験してみようとかは、なしてるつもりだから、なんかそんなに今だから言ってるぜっていうつもりはないけど、なんか。
いや、まあ、まあ、俺が対象としてるのは別に、お前そういう感じだなっていうところよりは、俺は時代感に対して言ってるつもりなので。
はいはい。俺は、まあそうね。俺は時代感関係なく言ってるから、あんまり対象じゃないかもしれないけど、必要以上にそれを気にしすぎてるのは確かに、どうかなってあるけど、それはでも難しいよね。空気が読むのが得意な、この人種においては。って思うかな。
いや、だから読みすぎてんなっていう感じなんだよね。不謹慎であるということたち、その、不謹慎さを排除しようっていうことたちが、なんか、やっぱ流れ止めんなってすげえ思うんだよね。
はいはい。
だから何かね、何かがまた別にその、天才的なものたちではなかったとしても、自粛しようとか控えとこうみたいなことたちが、やっぱ今後においてもどんどん起きるみたいな形になると、それはやっぱ何らかしらしようっていう、力学を止める働きだよなっていうのをすごく懸念するなって感じ。
まあそうね。で、どこまでケアしていいか分かんないから、とりあえずケアしとこうはちょっと気持ち悪いけど、なんかケアしたいと思う人がいるんだったら別にそれは個人でケアすればいいと思うけど、なんかみんなが分かんないから、とりあえずケアしとこうというか、とりあえず抑えとこうは良くない空気かなっていうのは、そこはあるも同じかなっていうぐらいかな。
だな。そう思うんです。そんな最近ですけど、はい、今日はどんな塩梅ですか？
今日の話したいことはね、あれなんですよ。はい、足立区の子育てについて話します。
ほう。
うん。
なんか足立区の子育てについて話します。いいですね。
うん。なんか
子作りじゃなくていいんですか？
まあ、結果的に近しいような内容もあるかもしれないけど、子育てね。なんか、まあ、足立の話、あ、じゃあ子育ての話をしようって言ってます。でも子育て全般的にやるのもそんなにね、はい、広く知るっていうのがいいわけでもないからさ、足立区を通して俺は幸せな親子を増やしたいとかと思ってるからさ、じゃあ足立の子育てってなんかあるんだっけって時に、去年もなんか、なんだっけ、学童の話とかしたと思うんだけど、なんかそういうリアリティって改めて知んねえなと思ってて、なんかその辺をどういうのがあるんだろうって調べてる時に、本当にすごいいいタイミングでね、子ども子育て支援に関するニーズ調査のが急遽足立区からアンケート調査が来たのね。紙で来てて、俺もこれ前からやってるのは知ってたんだけど、なんか少しリアリティをすごい感じてるというか、なんかどうなんだろうっていう。回答するのもそうだし、じゃあ前回の結果ってどうだっけって見ようと思って、なんかその話をしたいなっていうふうに思ってますと。
なるほど。ちなみに足立区でいうと、この子育てって何歳が対象なの？
これはね、未就学児と小学生を対象に聞いてるやつだったね。
あ、なるほど。じゃあ、中学生は子育てではないんだ。定義上。
調査の定義としては多分そうだね。なんかね、正式に言うと、子ども子育て支援に関するニーズ調査っていう感じなので、多分手がかかる対象で、変な調査結果も未就学児と小学生って分けて発表してんだよね。 多分困ってることが違うんだろうなってことを言っていて、まあ、中学生はおそらく相対的にそこまで困ってないんじゃないかっていうので、対象にはしてない。いや、そうだと
なるほど。
思うよ。
入澤さんは未成年を対象にしてるだってるんでしたっけ？
合ってる。
18 歳未満。
まあ、でもそうだね。未成年対象としてて、より俺が特に思ってるのは、なんか小さい子供の頃の、なんか親との関係性とかって影響するよね。で、それに対して、なんか接し方が分かんなくて、うんぬんみたいな人はなかなかしたいかなっていうのをやってる。結果的に未就学児とか、結果的に小学生とか対応することが多いけど、もちろん18歳まで対応してるっていうのが、俺のスタンスだね。
なるほど。じゃあ、ここちょっと言葉の定義だけ整理しとくと、ウィリーが言ってるところの、幸せな親子を増やすというこの親子における、
お、手が上がった。手が上がった。
こ
ズーム。
の、対象は未就学児です。足立区の調査は未就学児プラ小学生です。子育て、田の倉における子育てっていうことにおけるテーマは未成年であるっていう、こういう階段的な感じで大丈夫ですか？
最初のね、俺が対象としてるのは未就学児と多分小学生両方と対象としてると思
なるほど。じゃあ、足立区イ
う。
コールなんだ。前なんか未就学児でみたいなこと言ってたじゃん。
そう、未就学児が困ってる人が多いかなってあるけど、まあそれが変な話、未就学児の困ってることと小学生が困ってることとかの差異とかも当時そんなに意識してなかったんだけど、なんかそれも今回の調査はたまたまそれも分かれてるし、なんか俺としても、多分対応の仕方は違うけども、困ってる内容はなんかあるかなと思うんで、なんかそこに対して俺はできればいいかな。まあだから変な話、俺が未就学児対応としてるんだったら、ボーイスカウトじゃなくてさ、わかんないけど、もう少し小さい子供向けのなんとかってやることになっちゃうからさ。まあそんな感じ。
じゃあ、
ですよ。
0時は対象外だと。
まあそうだね。
OK。
まあ、そう。もちろん、俺にとっての子供だけども、なんか親子の関係性においてあんま良くなくて、幸せになれるチャンスを逃しちゃうんじゃないか、みたいな機会はもう多分、終わってるかなっていう、そんな感じかな。で、まあまあまあ、そうですよと。まあ、こういうのってさ、国の調査とかってよく見たりするけどさ、まあ、自分も含めてリアリティっていう観点でいくとさ、結構引きつけられるかなと思ったので面白かったよっていう話なんだけど、まずこの調査っていうのが郵送で来てて、子供を持ってる保護者に対して、住民票から無作為に抽出し、皆様に送付させていただきましたっていう立て付けなんだよね。
目的は何
で、
だっ
それ
た
に、
の？
目的はさっき言った通り、子供の、子供子育て支援に関するニーズ調査。
何が足りてないよっていうことを把握するための調査だってこと。
その時の現状がどうだよとかっていうところでも多分知ることはたくさんあるし、まあ、俺にとってもある意味ニーズだったりするので、なんかそれが知れたらいいかなっていう感じなんだけど、まずね、平たいレベルから言っていくと、あ、違う、これまあそうかっていう感じだけども、やっぱこの手のやつの記入者って、母親が9割、父親が10%っていう感じなんだよね。かつ、記入調子、調査票記入者の配偶者の有無とかでいくと、配偶者がいるは91%で、いないが8%なんだよね。あ、そうかっていう感じ。で、かつ、子育てどういうふうに対応してますか？つまり、母親がメインでやってるかとか、父母共にやってるかとか、主に父親かとかでいくと、父母共にやってるって答えてるのが55%。主に母親って答えてるのが43%。まあこれって多分、俺逆の調査やったことあるんだけど、父親に聞くと、まあ父母共に同じって割合がもう少し増えたりするから、まあ、私がやってるじゃん。私が回答してるしってやっぱになったりするので、そのバイアスで母親が答えてるからそっちが多めとあるものの、やっぱり主に母親が43%ですごい多くて、主に父親とかに関しては1%だよみたいな、そんな感じなんだよね。になってる方がね。で、これもね、なんか昔俺そこまで意識しなかったんだけど、子供を見てもらえる親族知人の有無とかっていう問いを聞くと、まあ、祖父母が近くにいるとかは、まあ、少ないじゃんっていうイメージがあって、それ2割なんだよね。なんだけど、 緊急時の時には祖父母の親族に見てもらえるとかって54%とかいて、あ、まあまあそうかっていう感じなんだけど、子供を見てもらえる親族、知人の有無で、いずれもいないってことで、ね、やっぱ2割いますよと。なんかこの辺がやっぱり、まあ、誰に頼っていいか分かんない問題とかなっちゃってるところで結構でかい数字かなっていうふうに思ってますよっていう感じ。だと、なんかずらずら紹介していってしまうんだけど、俺が多分これ一番いい質問だなと思ってるのは、子育てに関する悩み。悩んでることがありますかって複数回答とかね、求めてるんだけど、特にないよっつってんのが俺も含めて3割ですと。で、2番目に多いのが、子供の遊ばせ方やしつけについて。これも2割ぐらい。これ2番目に多いんだよね。で、その次に、子供との時間が取れないが13%ぐらいっていう、そんな感じ。だ俺が対応したいのは、おそらくこういう、まあ、緊急時に俺が使ってあげるはちょっとまだ今できてないけども、まあ、子育てについて何らか相談できたりとか遊ばせ方とか、まあ、自分だけでは子供と一緒に遊べないけども、なんかボイスカットとかで子供との時間を取れるとかはいいのかなっていうふうに思ってるよっていう感じですと。なんかここの悩み部分のとことかで、それはまあ分かりやすくニーズだと思うんだよってことと、なんかちょっと今回改めてすげえ思ったのがさ、やっぱ俺とかタミーとかリクルートで働いてる人は改めて得意なんだなっていう感じなんだけど、
俺、リクルートで働いてねえから。
いやいや、あなたはもっと得意だよってこと言いたいんだけど、やっぱフルタイムで働いてる女性の人は結構ベースじゃんみたいな話をよくするじゃない？なんだけど、フルタイムで働いてる人はこの
俺、
調
そ
査
ん
に
な
よ、
話する？
あ、いや、子育てモデルがこうだよとかっていう時にさ、なんか保育園のその
あ
認知とかっていう時の話。
いや、俺がじゃなくて、国がこう、モ
ああ、
デ
そう、
ル
国が言っ
ケースとして
。
ての家
オッケーオッ
族
ケー。
は共働きだっていうとこ言ってるだけで。
あ、はいはいはい。あ、で、タミンチは、奥さんがフルタイムで働いてるよっていうことだと思うんだけど、母親の就労状況とかでフルタイムで働いてる人って、この調査によると3割ですと。で、パートアルバイトが4割ですと。で、以前は働いたけど、今は働いてないっていうのが25%ぐらいいたりして、結構、フルタイムっていうのが、なんか、俺が身近にいる人に比べて、やっぱり少し少ないなっていうふうに思いましたよ。うん。
で
と、
もちょっとバイアスかかってでしょ。
どういうこと？
いや、そのフルタイムの人アンケート書く時間なんてねえからさ。
いや、あるでしょ。俺書いたよ。
違う、全体としてよ。サンプル
ああ、
無
まあ。
作為、聴衆として、この
う
データから類推するに、フルタイムの人の割合低いよねは、ちょっとなんか判断つきにくい感じはあるじゃん。
ん。なるほど、なるほど。まあ、そもそもその時間すらねえってことね。
だって俺だったら書かないもん。
あ、そう。
まあ、そもそも国に期待してねえじゃん。あ、国というか、まあ、行政に期待してない。
わ かんない。わかんない。俺は期待してもいいと思うけど。
は、俺の感覚。だから、まあ、書かない。忙しいから書かない。まあ、結局さ、そういうのってさ、書いたらクオカードもらえるよっていうような形にしてさ、回答率上げるみたいな世界じゃん。だから、なんか、
うん。そういうの
働いてる
や
人
つ
はあん
と
ま
かは、
書かないんじゃねえのって思うけ
まあまあまあまあ、まあそれは、なんせ調査手法のバイアスっていうか、
ど。
募集団からそうなりがちだっていうのは、まあそうだけど、なんかこれそんなに悲観してないっていうか、普通にこれ、そこそこいい調査だし、フルタイムで働いてます、何時に出て、何時に帰ってきてます、で、預ける場合にどこに預けてますかとかって、現状把握とかも結構詳しくしてくれてるから、なんかそこに対する、なんていうの？まあ、選挙でいう一票入れるじゃないけどさ、子育てについて何らかのその負がある人だったらそれ書かないってちょっと、なんかもったいないかなって個人的には思うけど。うん。
その気持ちは否定しない。
書く書かないは自由なんだけど、結構俺にとってはなんか、なんていうの、やっぱりベースのフルタイムで働いてるもっと人が多いだろうなとか、女性側はフルタイムで働いてても帰ってくるのが18時ぐらい、男性は20時ぐらいっていうふうな回答なんだよね。だから、やっぱ晩ご飯一緒に食べてるモデルとかって、なんか、俺からするとまあ普通じゃんと思うんだけど、やっぱ全然普通じゃないっていうのが足立区においては、 まあ、出てるよってこととか、
はいはいはい、
なんか父親は子供に介在、あ、子育てはまあ介在できてないよとか、
うん、
子供との時間が取れてないよって声が結構出るっていうのは、まあ、
うん、
まあ、引いてみればまあそうかなと思うんだけど、なんか改めて結構この辺はリアリティだなっていうふうに思ってて、なんか俺なんて、うん、なんていうの？平日とかもじゃあ19時半からボーイスカートの会議やりますとかって言うけど、やっぱ仕事で来れませんとかって人って、21時からだったら出れますとかもやっぱいるのも事実だから、
うん、
なんかそういうのって、まあ、単純に子供との過ごす時間を増やしましょうだけでは解決しないんだけど、なんか仕事領域においてもなんかできることもあるし、やっぱりそれに対して、父親、まあ仕事は頑張ってるモデルはまだ引き続きあって、それに対して母親がちょっとギュッとなっちゃってて、で、それに対して子供が何らかのもっとギュッとなっちゃってるっていうのは、なんか俺がこの構造をどう変えるかとかを考えるにおいては、すごいいい調査かな、いい調査かなっていうふうに思ってみてるっていう。
なるほど。なんかまあ、そこのデータからさ、まあそのデータっていうか、アンケート調査から類推されるもの、その課題として類推されるものっていうものとさ、もっとベーシカルにさ、こうウィリーがこう課題とするものがなんかそれぞれある気がするんだけどさ、
うんうん、
ウィリー的には何が一番課題なの？
まあ、同じだと思うよ。子供との過ごす時間が少ないことじゃないかな。特に父親。
で、それは何によってもたらされる？
これは仕事。
仕事が、その、外圧的に、こう、やらなければならないで、こう、力が押し寄せてくるがゆえに、時間が取れない。時間が取れ、そういうものがないんであれば、時間取るって話。
あのね、そこ多分ね、両方あると思ってて、両方っていうのは、仕事が物理的に忙しいからできてないんだわっていうのと、まあ、うん、俺仕事やってるから別に家事育児やんなくていいっしょって言ってるけど、別に飲みも行くし、なんか普通に自分の時間を過ごしてる人もいたりするから、なんかもっと普通に、うんうん、家事育児とか楽しいよって思える人が増えたらば、仕事自体は変わらなくても、もう少しやりようがあるっていうふうに考える人、俺いるかなと思ってるんだけど、
うん、
そこの敷地がどっちが多いのかって話もまだ分かんない。
これ多分さ、まあ今の話が多分ポイントっぽい感じで良いと思うのよ。個人的にね。うん、まあこの、俺とウィリーのセッションにおいてはって話で、世の中的な話をちょっと置いておいてる。だけど、うんうん、でまあそれは、アンケート調査からも、まあ奥さんが書いてるから奥さんが、まあ旦那が全然家事育児に参加してくんないんだよね、みたいな感じでも見て取れるみたいなところもあって、まあ、それがまあ事実とね、どうだみたいな。旦那目線で見てもそうなんかみたいなところはもちろんあったりはすると思うけど、旦那が育児不参加である、うん、まあこのトピックにおいては家事の話は置いとくから、まあ、育児において不参加であるって話が結構ネックにあるよねと、
はいはい、
ね、うん、で裏側に仕事がありそうだは、うん、まあそれもそれっぽい。でそれはウィリー的にもそうだし、あれだ、そのデータにおいてもそのアンケート調査によってもそういうことを言ってると。でそこにおいても俺もスタンスの切り方ではそうだと思うなのよ。
うんうん。うんうん。
で、それは仕事のせいであるは、事実ベースではそうだとは思うんだけど、ちょっと問題とするポイントは多分俺的にはちょっとずれてて、
はいはい、
育児の優先順位が低いからだよねって思う。
あ、そうだよね。結局、2つ目の理由に近いと思う、うん。
マインドの問題である。で、それは物理的に仕事が大変すぎるからっていうところに押し込めてるんだけど、それは仕事が優先順位1位だからなわけで。
そうだね。選べる場合に仕事を選んでる、ね。
コントロールしようとしていないって話だよね。だと思ってますと。はいはい、
うん、
で、その上で、まあ、ここから多分ちょっと議論っぽい話だなっていう気がするんだけど、うん、まあ、物理的にさ、もう本当にその仕事がもう忙しすぎて、
うん、
もう、まあ、構造上、自分がもう時間でカバーリングするしか乗り越え方がないっていうケースも、まあ、多く存在するよねと。
うん、そうだね。
でそれはマインド、
やれやれと言わない
マインドチェンジしたら、うん、しても変わんない。むしろ、まあ、
かわいそうだ
よ。睡眠時間削るしかない。
追い込んじゃうよね。
子供が寝るまでは育児です。はいはい、それを終えてから働きますみたいな、ね、 いう形にしていかないといけないみたいな感じがあるので、うん、まあそこについては特に触れないと。
うん、
で、じゃあマインドチェンジだみたいなことをちょっと課題にするときには、
うん、
むずいと思うんだよね。30年仕事って感じがするんだよね。感覚的に。別にその30年に、30年仕事、そのマインドが当たり前になるということが。
はいはい、うん。あ、そう？
うん。
あ、そうかな。
え、だってそうでしょ。
いや、
だってそのマインドって、俺らがガキの頃からのマインドと変わってない。だから30年経っても変わってない。
俺はそんなことないと思ってるけどね。
マジョリティの話よ。
だから俺はできることをやるしかないと思ってんだけど、さっき言った、ボイスカートの会議だって別に来ようと思う人は、うん、すいません、今電車乗ったんで、その耳だけ参加して21時から出ますねって人はいるんだよね。で、別に全然帰って寝りゃいいじゃんって多分多くの人は思ってるかもしれないけど、なんか少なからずじゃあ週末こういう子供たちを遊ばせること、一生懸命考えてるに対して、なんか疲れた仕事の帰りに、わざわざ未参加までしてくれて来てくれるって人は、まあ少なくとも、まあ、一人二人はいますと。で、それを、まあ、俺の実体験でいくと子育て楽しいじゃんって、やっぱ一人では感じにくかったりするので、なんかみんなでそういう機会とか持って、なんか自分でももう少しこう変えてみたいって人ができるといいなと思ってやってるけど、マジョリティじゃないのは、まあ、残念ながらそうだよね。
いや、だと思う中で、なんか、まあ、子育てっていうテーマ感で田之倉で話そうぜっていう話においてで言うとさ、まあ、これはウィリーはどう思うのっていう投げかけでしかないんだけど、もうなんか、俺的には別に親じゃなくてもいいと思ってるの。だまあ、いかに子供が成長する中で、まあ、触れ合う大人の数を増やすかというテーマでしかないんじゃないのって思ってたりするわけ。
わ
手
かるわか
が
る。
回せない両両親、もしくはシングルであれば片親側のみにその責任を持たすみたいな世界ではなくて、まあ、いかにみんなで子育てをするかっていうことをテーマとして捉えるかっていうところがなんか結構ポイントなんじゃねえのって思うの。親側をこうチェンジさせる、その主体的プレイヤーとしてチェンジさせるっていうことは、まあ、リーチ
大事
し
で
に
な。
くいところも多分に多いよ。みたいなとこで言うと、なんか別に親じゃなくてもよくて、で、それは地域の人でもいいし、まあ、身内側で言うんだったら、自分の兄弟とか、両両親とかみたいな世界もあるし、もしくは、まあ、地域内においては、まあ、いろんなプレイヤーがいろんな関与の仕方を取ろうとすることはできるんじゃないかなっていう子たちをテーマに上げていく方が、なんか筋っぽいのかなって気がしてるわけ。で、
あ、
そ
わかる。
こを、でもそれってウィリーが言っている幸せな親子を作るということの定義に反することを言ってる気もするんだよね。
こっち、子供は幸せになるけどって話をしてんだよね。
いやでもまあ子供が幸せそうにしてたらなんか忙しい親も幸せになるという直結しない形でも幸せな親子は作れるんじゃなかろうかっていう世界はある気がすんの。でもそういうことに対して、でもなんか幸せな親子を増やすみたいな話で言うとさ、なんか直結してやらないといけない感があるじゃん。
文字通り捉え
表現
ちゃう
的
と、そうだ
に。
ね。
で言うのってどう思うの？っていうところはちょっと投げかけかなっていう気がする。
全然あり。俺は身近なところでは、自分の親がっていうか、自分もそうしてやってるけど、できない人がいるのもしょうがないと思ってるし、まあ、だから、放課後の過ごし方みたいな話をしたっていうつもりなんだけど、なんか、あそこの部分の時間の使い方、やっぱ仕事との両立難しいじゃんって、多分どういう行動をしても多分変えらんないから、で、その時に地域の人がその場に行ったら、なんか、ふらっと行ってもできるとかって、やっぱなかなかできないから、あの場の放課後時間の使い方は、これにも結構いろいろどこに預けてますかとか書いてあったりするんだけど、なんか、そこの辺の解像度上げていきたいのが俺の次のフェーズかな。めっちゃ思ってる。
でもデータからはさ、類推できるところとかってさ、全部補足はあれじゃん。しかねるじゃない。
もちろん、もちろん。だから、だからっていうか、 まあそういうプレイヤーやってるところに行ってみるしかないと思ってるっていう感じ。実際にあれなんだよね。前も言ったかもしれないけど、放課後の学校サポート、放課後の学校、なんだっけ、名前でした。放課後で、ね、まあ学校で遊べるやつのボランティアとかって常に募集してるんだけど、まあなり手がいなくて、まあじいちゃんとばあちゃんしかいないから、なんかそこに俺が行ったら何ができるんだろうかなとか、別にリモートワークの隙間で1時間とかそういうのやりたい人いないのかなとかを、なんか知り行きたいかなみたいな。
じゃあ、方法論を今模索してる感じなの？
そうそう。まず技術を踏まえて、方法論を考えるみたいな感じかな。ちなみに、この観点でもう一個やっぱ言うとさ、よく PTA はもう終わってるっていうか、そんな時間どこにあるんだって話をするけどさ、本当にそうなんだよね。本当にそうだし、でも自分の子供は見る時間がないって人がいたかもしれないけど、実は私結構見る時間あるんですよとか、結構昼間はパンパンなんだけど、実は夕方1時間できるんですよとか、逆に夜仕事してるけど、リモートで実はちょっとできるんですよっていう、そこのなんか、モデルっていうか、マインドを大きく変えればできる人はもっと増えるかなと思ってるんだけど、多分、今までのモデルを続けてる限りは PTA は無理だっていうのはもう100%そうで、なんか、そのねじ込ませ方とかもなんか、俺の中でのどこにねじ込ませるかもなんか考えてるっていう感じ。
PTA もさ、なんかさ、ウィリーがいる間はさ、なんか手掛けられるっていうのもまあ、ふむふむって感じがするんだけどさ、ウィリーいなくなったらさ、元の黙阿弥になりそうな感じじゃない？
だから仕組みを作るしかないと思う。仕組みっていうのは選出方法とか、コミュニケーションツールとか、IT 化するとか。多分、まあ、俺は多分いろんなイベントたくさん出てるからってあるけど、いなくなったらどうするかってことをやっぱ想定すると、選び方とかルールの作り方とかかなっていうふうに思って、そっちに結構やってるから。
なんか、ウィリー危篤じゃん。
うん。
そんな危篤な次のなり手っているもんな。
これは本当に問題で、PTA 会長がいない PTA って結構あるんですよ。なり
あ、
手がい
そう
な
なん
く
だ。
て。ない
や、
り手
まあ、
がいなくて。
そうだろうね。
ああ、そうかと思って。
なんか、その一つの期待希望みたいな世界で、まあ、PTA がなんか、ある種のこうセーフネットとか、なんか啓蒙的なこう機会をこう創出するものになればいいなってものは、なんか、外見でふむふむっていうところで思うと、なんかそうな気はするんだけど、なんか、熱意のある人がさ、ずーっとやり続けて、徐々に、良くなるみたいな世界っぽいなって気がして、
30
その。
年し、あ、でもね、本当30年仕事ってそうだと思うし、前冗談で言ってたさ、マンションの中のその空き場所とかで、ボランティアとか募って簡易託児所やったらどうかとかって話をしたじゃない。民もしてくれたと思うんだけど、俺本当にその世界だと思ってて、だとしたら今のマンションってちょっとややりづらいから、なんか、どこに行けばそれができるんだろうなって思ったりしてるんだよね。さっきの放課後の時間の過ごし方で学校で過ごすのか、マンションで過ごすのか、マンションで夜突然発熱がしてしまって、実は仕事で抜けられない場に対して何ができるかとかは、なんか考えたいなと思ってる。
なんか全体としてなんかまあ自治の世界だと思うのですよ。で、それは学校においてはかつては PTA が担ってた。で、地域においては、まあ、各地域におけるまあ町会だなんだっていう自治会が担保してたって者たちがさ、もうそれぞれ機能してないわけじゃん。
独立になっちゃってるね。
で、まあまあ、その過去の流れ、まあ、ある種こう惰性的にこう続いていって、でも参加する人は年々減っていってみたいな感じになってるじゃない。だからなんかそういうポイントにどう乗り越えるのかっていう、なんか新しい形がないとなんか結構厳しいんじゃねっていう感じがある。
ある。
もちろんその改善を重ねるということとか、もう一回復権であるっていうことを、もうなんかその復権の仕方みたいな形はあると思うんだけど、同じやり方というか、なんかその座組ではちょっと厳しい、プレイヤーが増えないって感じがすごくするよな。 だマンション、マンションにおいても、マンションの自治会においてもさ、本来的にはみんな参加すべきなのに別に参加しないみたいな感じや。なんも自治してないっていう。
まあ、そう。ああ、そうね。まあ、字っていう、字の範囲が狭まっちゃってるってことを言ってるんだろうなって思ってるっていう感じかな。それは子育てにおいても、各家族においても、地域においても、マンションにおいても。もう自分だけで精一杯だからどうにかしてくれ、どうにもなんないにみんながなってるんだけど、よくなんかお釈迦様がご飯を食べる話じゃないけどさ、自分では食べらんないけど、相手には本当は食べさせたらさ、総量が増えて本当は幸せになるはずだって俺は思ってるんだけど、そんなこと考えてる余裕がみんなないっていう問題はなんか共通かなっていう感じ。
いや、考えてる余裕はないことはないでしょ。
余裕ない。いや、考えてるかもしんないけど、実際どうしていいか分かんない。だから、俺が思ってるのは、なんか、そんなのもう絶対無理だ。自分しかできないって思ってる人はもうしょうがないと思ってる。それも変えられないからさ。実はやり方が分かんないだけで、ボランティアもう少し楽にできるとか、PT もなんかね、1時間だけだったらできるみたいな人、俺いると、俺は信じてるんだけど、その時に、この1時間選べるよって仕組みがないだけだと思ってるんで、なんかそれを作ってあげれば別になんかやりたく、完全にやりたくないとか、完全にできないって人はそんなにいないんじゃないかなって、俺はそこがまだ信じてる人なんだけど、まあそういう感じ。だからそこの選べる仕組みさえ整えれば、懲戒だってなんか何話してるかよくわかんない会議って思ってるかもしんないけど、実は興味あって、このイベントだけは手伝えるみたいな人いると俺は思ってるので、なんかそこの、なんていうの、アップデートでできる部分はまだあるんじゃないかなっていう、そういう感じ。
なるほど。で、一旦はアップデートを重ねていくぜの中で何か見えるものがあればみたいな感じ。
だし、これなんか前も言った通り、やるやる詐欺なんだけどさ、やっぱそこに関わってるプレイヤーとかって、俺も徐々に身近な人を知っているんだけど、知るようになってきたんだけど、もう少しやっぱり増やさないと、埒が明かなかったりするから、北千住で子育てに課題を持ってる人なのか、もう少し広げて、北千住っていうか、埒100人会議なのかを、なんかやってることによって、なんか動いてる人と、なんかつなげていくとかは、なんか多分次のステップかなっていうふうに思ってるけど。
でもまだ、あれなんだ。明確ではないとかね。
なんかね、いや、すごい、この辺はね、多分、手段がどうこうってよりも、俺の中の仕事と、その自分でやりたい、その幸せな親子を増やすが統合されると、もう少しできるかなと思ってんだけど、幸せな親子をやるのは決まったと。でも俺だってまだ少なからず仕事はあるし、それを全部投げ出してやるんだってできないから、なんかそこの、構造が整理できると、もう少し多分できるようになるかなっていうふうに思ってる感じかな。
なるほど。いや、乞うご期待だな。
まだ今バランスでしかできてない。バランスでやってるし、おそらく仕事は少し割り食ってるから、なんか、そうそう、今日もなんか、校長に呼ばれて14時に来れますかって言われて、あ、14時ですかみたいな感じなんだけど、まあ、俺も行くんだけど、なかなかだなと思って。
まあ、なかなかだね。まあ、なんか別になんか、本業の仕事を廃してまで別に俺もやるべきではないと思ったりするけどさ、それって、なんか継続性を考えるのであれば、
そうそう、できないの。
なんか、今の、まあ、それこそ PTA だ、ボーイスカウトだっていうところで、別に生きてないじゃん。まあ、それで収入があって、こう、暮らしてるみたいな構造だったらいいけど、でもそこはそうじゃないし、まあ、そういう思想だから、ウィリーじゃない人が入った時にもう稼働するってことを考えると、まあ、本業がある人だってみなすから、そうすると多分まあ無理だよねって感じだから
いい
さ、
だよね。
むしろやりすぎちゃうとなんかそれってって感じもするんだろうなって感じになるよね。だとするとなんか違う形とか、まあ、統合云々っていうか、なんかどういう形でもう逆目線、子供は育っていくといいのだろうから、なんか発想を持っていく感じなんかなって気がするけど。
そうだね。だから、そうそうそう、アップデートって言い方したんだけど、別に親が頑張らなくちゃいけないではないモデル。PTA はもちろん、もともと地域が入ってるところなので、その地域をちゃんと戻してあげる活動をするとか、なんかコロナがあったから運動会は地域の人入れられなかったんだけど、みたいなのをちゃんと戻してあげるとか、なんか、それこそ、 前も言ってましたけど、運動会とか恐ろしいのはさ、地域住民がさ、運動会の練習うるせえからってクレームしてくるんだよね。
うん。
なんか、
まああるだろう。
すごい、まあ、そういう世知辛い世の中なんだけどさ、
うん、
別にそれが地域の子供で自分が知ってる子供だったら、それに対してだっていう人いないと思うんだけどさ、それぐらい子供に対してというか、小学校とか、まあ、分離してる存在になりがちだったりするので、なんかそういうのをなんか紡いであげるみたいな感じなんじゃないかなと思ってる。で、それを俺が力でやるのは多分無理なんで、そういう仕組みを作るってことをやらないと、言ってくれたみたく、うん、俺じゃなくなった瞬間になんか全部なくなっちゃうから。
うん。
まあそこだね。で、そこだね。だし、それは別に足立区だけじゃなくて全部困ってると思うんだけど、多分全部どんどん分断してるから、まあなかなかのテーマですよ。
まあでも、ボーイスカウトは筋がいいと思うけどね。なんか子供的に、なんかその、まあ歴史もあるし、なんかポットでの活動を知らしめていくっていうのは結構大変だみたいな話だったりするし、
うん、
まあ子供心に、まあ、いろんな経験ができる場があり、横目線、同世代の連中と絡める機会があるっていうことを、があり、まあ、それでいて、なんかすごいお金を取られるような形でないっていうものだと、親も行かせやすいみたいな。で、そうすると、なんかそういう場に、なんか結構多くの人を巻き込んでいこうは、なんか分かりやすいし、なんか進みやすい感じっぽいよね、は。なんか、
でも
良い気はするけどね。
それを支援してる人もやっぱ仕事があるからさ、そこも、まあ、さっき言ってくれたみたく、
うん。
ボイスカート 100% だけで食ってる人はいないからさ。そこのできる範囲でお手伝いしてくださいっていう、この 100% フルコミットボイスカード仲間を作るは多分無理だと思うんで、なんかちょっとずつ手伝って、なんかちょっとずつみんなでそれぞれの親子で楽しみましょうみたいな感じにできたら、なんか無理のない範囲の着地になるのかなっていうふうに思ってるっていう感じかな。
いや、もうじいちゃんでいいんじゃない？
まあ、じいちゃんでいい。もう逆にじいちゃんでいいだけに振り切りすぎて、他の段とかはもうみんな、70とかなんだよ、教えてる人が。
でも、新たなじいちゃんを勧誘し続けてるわけではないからでしょ？
まあそうそう、だから変な話、俺、まあ変な話、まあもちろんね、ミドルっていうかバリバリやってるけど、
うん。
比較的常にこの一世代下を取り続けないと、みんなじいちゃんになっちゃうから、
うん。
なんかそこの発想せずまま、好きなボーイスカウトだけやっててリーダーになって、気づけば40歳から60歳、80歳になっちゃう人いるから、
うん。うん
なんかその人はその人ももちろん貴重なんだけど、なんか突然変異した人が保護者をめっちゃ巻き込んで保護者をどんどんリーダーにするみたいなことを今やってるんだけど、
うん、
それをしない限りはやっぱり細っていく組織だよね。めちゃくちゃなんかなんとか減っちゃったりとか廃団とかしてるとたくさんあるから。
あるだろうね。
うん。なんかまあでもそれは、まあ、どこもそうだよねっていう感じの中で特にこんだけ仕事も家庭も忙しい中でボランティアやろうって人ってなかなか稀有なんで、まあその稀有な人をどう発掘するかがなんかテーマかなっていうかな、俺にとっては。
うん、まあ、ボーイスカウトがどういう活動をしてるのかということを俺は日常的に知らないから、
うん。
そこがなんか、俺のこういう感覚自体がなんか、結構一般感覚なんじゃないのかって思うと、
うん、
それは、ボランティア募集してるということも知らないよ。
うんうん。あ、そうだと。あ、まあ、そうだよね。少なくとも子供を入れて、なんかやってる時に気づけばなんかちょっとお手伝いしてて、ちょっと気づけばなんかもう少しお手伝いしててって、この延長で仲間を増やすしかないと思ってるんで、うん、なんかボランティアしましょうでは多分無理だと思う。
うん。
うん。
まあなんかそこら辺なのかなという気がしますが、なるほど。
すごいね。
畳みましょう。
はい。今日のテーマは、足立の子育てについてでした。今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。